皆さんこんにちは、こんばんは、奈良なんです。皆さん、あの新日の新しいなんかスマホゲーム、ストロングスピリッツでしたっけ、されてますか？ね、多分ね、スマホゲームっていうものに普段からね、なんかこういうもんだって分かってるあの人は多分乗れて楽しんでらっしゃるのかなってね、なんかタイムラインでもそんな感じで出てるんですけど、ね、で、あの事前登録やって勝手にスマホにダウンロードされるような、ね、自動的にっていうシステムになってて、あのダウンロードされたんでやってみたんですよね、初めね、うん、なんですが、なんかちょっとね、なんか多分自分の思ってたものと著しく違っててですね、あ、今時のスマホゲームっていうのはこういうものかと、あの普段スマホゲームやらないあのアラフォーのおじさんはですね、あのそこであの知るわけなんですよね、うん、いや、もっとね、なんかゲーム始まって自分の好きな選手を一人だけ選んで、そいつを鍛えて、まあ鍛えるのはありますね、鍛えて、でその中で、試合する時も、試合中もなんか自分でね、展開とか技とか選べるとかいう感じだと思ってたら、まあことごとく違って、あのバトルなんて自動的に進んじゃうしっていうとこで、要はパラメーターを上げていくっていうゲームなんですかね。そうなんです。なんかちょっと思ってたのと違うのと、結構時間食うんですね。なんでそれを考えて、あ、結局、全く手をつけないですね。はい。っていう感じで、まあその時間ちょっとプロレスに、っていうかプロレスにそういう風に付き合いたいかって言われるとちょっと違うかなって思ったのも事実のストロングスピリッツですね、うん、まあまあ、あのやってる人はやってるし、いや、やってる人のこと全く否定しないですし、絶対楽しいと思うんですよ、理解できたらね。なんですけど、なんかあのダメだったな流行り物に飛びついてもちょっとって思うこと多いんですけど、っていう感じですね。はい。で今日がね3月15日の夜なんですけど、火曜日のね、今日なんか岡山で棚橋内藤と吉橋コブがあったみたいなんですが、ちょっとあのまだ見てません。はい。っていうのはあのちょっと尼崎の観戦記の自分のねアンチョコみたいなのを作ってて、はい、それを読みながらやろうかなって思って作ってるうちにもうこの時間になっちゃいました。ということで、今回はですね、その名も尼崎っていうことで、ニュージャパンカップ3.13尼崎大会観戦記ということで尼崎をお送りしていこうと思います。はい。番組奈良南のボストンクラブレディオ、ボスクラは奈良県に住む私奈良南やその家族がプロレスや折々の好きなことをぼちぼちのテンションで好き勝手にお話しする自称ベビーフェイス系プロレスポッドキャストです。今回も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。ということで尼崎行ってみましょう。じゃあ尼崎始めますね。なんで尼崎行くのっていう話をまずしましょうかね。まあ関西だし、一応尼崎は兵庫県、まああの兵庫県でも大阪寄りの場所に、はい、なるんですけれども、実は比較的奈良からもね、あのアクセスしやすくて、いつもあのエディオンアリーナ大阪ですね、大阪府立は難波駅っていうところで近鉄から降りてっていうんですが、その近鉄のところに阪神電車っていう電車が乗り入れしてて、 あの難波からね20分ちょっとしたらもう尼崎に着いちゃうってことなんで、まあ府立に行く延長みたいな感じで行けっかなって、往復プラスアルファで1時間ぐらいを見といたらいいよなって思ったんで行ってきました。であと尼崎といえばですね、まああのご存知の方も多いと思うんですけど、過去のニュージャパンカップ尼崎大会っていうのはですね、まあまあいい稼働員ですよね。あの去年のあれがもう最たるものでザック対オスプレイとかね、でその前にも内藤イブシやったり、イービルとザックやったり、内藤とザックやったり、ザック多いよね、ここね。でもうちょっとあの遡ると石井対ケニーオメガとかね、なんかそういうね、あの高カードがいるんで、ですので今回も多分いいカード組むだろうなと思って、あのカードを見ずにですね、トーナメント表発表になる前にもうチケットを即抑えました。はい、新日企画っていうね、まあ、新日本プロレスの内部の会社なのかな、興行会社なのかなが、マネジメントしてて、そっちに直接、そこから直接買うみたいな感じなんですね。はい、で、で、いざトーナメント表発表されてカード見ると、どうもなんか過去の対戦カードに比べると弱えなって思って、いや、あの、ちょっとね、あの、テンション上がんない。ね、で、なおかつ、まあ、あの、その直前ぐらいに、直前カードを発表になった直前か直後ぐらいにノアでね、あの中島対藤田を名古屋で生で見ちゃって、もうあのもう完全にあの口になっててですね、はい、あのなんでしょうね、いやめっちゃプロレスの見方がちょっと変わったし、いろんな人の意見をもっと聞いて、なんかちょっとすごい広がったんですよね、見方が。国さんとこで話させてもらっても、あの戦いを契機にね、なんであのいや一気に広がった中でこれでちょっと弱えな、であとバレットクラブ関係のカードが多いなみたいな感じを見ながら、ちょっとカード弱えな、うん、でもうあの藤田中島見た後なんか尼崎行きたくねえなみたいなことも言ってたんですけども、まあまあ、あのちょっとずつニュージャパンカップもですね、2回戦ぐらいがチラ見してたら面白くなってきてですね、まあまあ、 あの見に行こうかと、やっぱりねせっかくチケット取ったし尼崎も行ったことないし行ってみたいしって思って行ってきました。で、尼崎ですね、このベイコムっていう体育館ですけども、JR の尼崎から近いんですけれども、もう徒歩5分ぐらいなんですけど、阪神の尼崎駅からはだいたいね20分ぐらい歩かなきゃいけないんですが、まああの感じ的には多分あの前の金山からあの名古屋国際に歩くぐらいの感じの距離ですね、うん、っていうところですね、全然歩ける距離ですね。で、えちらおちら天気もいいし、急にあったかくなったんですよね、この日ね、なんかこの週からね。ね、で、ちょうどあの以前バレットクラブ の、 あの、ね、ドライパーカーみたいな、ね、こういうぐらいの季節に着るのにちょうどいいあの速乾性のパーカーを持ってたんで、それを着ていきました。はい、で、えちらおちら歩いて会場に着いて、でなんか1階席と2階席入るとこ別々になってて、スタンド席2階席は運動体育館の横の斜面の階段を登っていって外側のね、で2階に登ってから中に入るっていうところなんですが、そこでなんとあのですね、解説の清野刺激アナをね、実況の清野刺激アナを見つけましてですね、で、ちょっと遠巻きに見ながら、あ、清野さんですよねって声かけたら、なんかちょっと完全にお仕事モードだったみたいで、軽くね、なんかね、あの会釈されて、手でごめんねみたいな感じで言って、もうそそくさと消えていかれちゃったので、あの仕事中だったのかなと思いましたね。いや、あのハリー&レイス聞いてますよとかぐらい言えたらよかったなって 思います、はい、でいつもねなんか実況席で座ってらっしゃって、まあ、横にレスラーとか座ってるからか小柄に見えるじゃないですか清野さん。実は背結構高くてねなんか175ぐらいスラッと高くてなんかはいでスリムでねなんかちょっとできる人みたいな感じがすごいしましたよね、はい、言えなかったのが残念だなと思いますけど応援しております清野茂樹さん、はい、で2階スタンドを、はい、いざ入るとですね席がねまたちょっと座りやすかったんですよね。なんかね布張りの席なんですけどもでその上にねシートカバーが付けられててめっちゃ快適なんですよね。これなら座布団なんて全然いらないわっていうぐらい快適でした。はい。ね。で新日企画がビラを配ってましたけども、やっぱり9.25 の、神戸ワールドまであの辺りの興行はないんで、ね、多分 G1 神戸毎年やってるんでやりますよね今年もね。と考えるとやっぱり G1 秋っすね。うん、と思っています。でそんな感じで行きながらですね、まあ、いざ会場に来たけどさ今日カード弱めだけどどうだったのかなっていうところで、はい、試合開始となりました。はい、第一試合はね毘沙門と和戸がデンジャラステッカーズプラス高道のことと戦うタッグマッチでしたね。はい。後藤のあれなんていうんですか、ジャラジャラ棒でいいんですか。尺状みたいなやつ。はい。ですけどもはい、似合ってますよね。後藤いつか吉橋の棒を持ってですね、なんか大立ち合いっていうんですか、なんかやった時に似合ってたんで、ついに後藤にもあれですね、棒が標準装備されてっていう感じでいいんじゃないでしょうかね。まあもういつか健太が後藤と絡むことになったら いじるネタになるのかなと思ったりして、はい。でこの試合はね、まあまあ棒武者も良かったですし。ね、なんか以前みたいにもやっぱりタッグチームとしてのあれが確実にプレゼンス上がってきてるんでっていうことと、いや何よりね、ワトっすね。ね、ワトはやっぱりフィジカルすごいっすね。うん、もうスワンダイブ高い、ね、スワンダイブのアッパーカットみたいなやつじゃないですか。ね、でトペコンも本当素晴らしいっすね。でなんかどうもこの 3.13 はワトの誕生日だったようでですね、まあ、ワトこっちの人間なんでね、関西の人間なんで、ね、試合決まってた後もですね、花道の真ん中でなんかポージングしてましたんで、まあ、帰郷報告みたいなもんですね、凱旋、故郷に錦を飾るみたいな感じかな、はい。あとはやっぱり吉橋のチョップはあれですね、会場ならではの響きで、ね、試合始まったなっていうか、吉橋見に来たなっていうか、吉橋の試合見てるなって感じですね。吉橋見に来てるわけではないんだけどね。ね、太一おとなしかったっすね。ね、いや太一これでもこの次の日高松でね、あんな白熱する試合を岡田とやって、いや残念負けちゃったんすよね。はい、ということです。第2試合は、デスペ同期対裕次郎翔ね、まあ、これはもうなんか確的に裕次郎が同期を沈めるんだろうっていうのもなんかカード見ただけで分かっちゃうようなカードなんですが、そんな風に冷めた目で見てるとですね、いきなりデスペがですね、翔を小に襲いかかるという場外戦からスタートしてですね、おおやるなやるなとね、この2人完全にですね、もう次 ベルトかけて戦うモードになってますよね。はい、結構白熱してて面白かったです。さあいつやるんですかね。やっぱあれですか、大阪城ホールでやるんじゃないですか。 3.27 はいね、決勝戦見に行くんですよね。はい、で準決勝もね、いやこれは準決勝も見に行った方がいいなと思って、チケットねちょっと確認したらね、もう2階席とか軒並み売り切れてるんですね、ローチケではね。ていうかローチケでしか買ったことないんで、ローチケ以外買う手段知らなくてですね、まあいいか、決勝だけでいいかなって思ってます。はい、大阪でやったら嬉しいなと思いますね。で、この試合は確か裕次郎が同期をビッグジュースで沈めたんですけど、なんかビッグジュース、去年の G1 で開幕戦でね、いぶしを沈めたビッグジュース一発目よりも随分なんかなんかなんちゅったらいいんですか、持ち上げ方も低いし、インパクトも随分なんか少ない技になってしまってるのが残念ですね。うわ出たって思わないもんね、なんか、残念ですね。あの時いぶしを沈めた瞬間は会場が、まあまさかっていうこともあったし、で新技っていうこともあって結構ね大騒ぎになったんですけども、裕次郎は裕次郎でまあいいんでしょう ね。何よりまあショーデスペね楽しみですよね。はい、でこの次の第3試合ですね、これがユナイテッドエンパイアとバレットクラブですね。バレットクラブは、あ、ユナイテッドエンパイアはね4人全員で、バレットクラブはファンタズモ、アレ、石森、ゲドっていう感じですね。はい、何よりこのね4人ユナイテッドエンパイア並んでポージングしたりする、そのなんでかっこよさったらないっすよね。かっこいいんすよ、なんでしょうね、一番垢抜けてないと思われるアーロンですらかっこよいんですよ。なんなんでしょうかこれはね。まあ初めはまあ試合はねコミカルマッチですよね。スタートはねユナイテッドエンパイアがまあ下道のひげいじってね面白く始めると、オスプレイもね背中のなんかキネシオテープ的なの貼ってるのちょっと気になるんですけどね、腰が痛いんですかね。あとねこの試合ねすごかったね、久しぶりに日本に来たファレとコブのマッチアップですね。この2人がリング上で睨み合った瞬間にすんごい会場のボルテージ上がったんですよね、一気に、うお、なんかすげーってどうなるみたいな、ね、この会場の一体感とあの時の興奮っていうのはすごいですね。やっぱりみんなでっかい人とのぶつかり合いが好きなんですよね。あとこの試合はまあオスプレイと ELP のそのね機動力ね、ファンタズモの機動力もやっぱ半端ない。オスプレイファンタズモだからで前の日にやったんでしたっけ、名古屋でしたっけ、いやいい試合でしたし、ファンタズモが今後ちょっとバレットクラブでどういう位置づけになるのか非常に気になるところですよね。かつてのプリンス・デイビッドみたいにちょっとなんか上がっていくような感じになればいいんですけどね、もうジュニアとか言わずに。はい、まあ、ユナイテッドエンパイア最後リング上でポージングしてオーカーン様の口上があって、最後花道の真ん中で、花道の向こう側にステージがあるんですけど、ステージの真ん中で、4人揃い踏みしてポージングする時のオーラったらないっすよ、やっぱり。いやありがたいな。なんかエンパイアってバラで見ちゃうことあるんですけど、こうやって固まって4人揃って見るっていうことも、いやオーラすごいっすね。いややっぱオスプレイとコブはたまんないな。 はい、というところでした。で次のタッグマッチが岡田、棚橋、陽対内藤、真田、武士っていうところでした。はい、これはまあ陽か武士が取られる試合っていうことで見とくのがいいと思います。この陽と武士を除いた岡田、棚橋対内藤、真田っていうの前ね、2月のあの新春黄金シリーズで大阪のメインだったカードなんですけどね、今回は真田が陽からスカルエンドで取りましたっていう、まあまあまあ、 あの予想通りなんですけども、あの生で見て思ったことね、生の武士は割とあのいい仕事をしてると思いますよ。なんでしょうね、この並びで言うと武士がなんか本当試合中の一つのなんか味変みたいな感じになってて、あのいいなってちょっと思ってしまいました。はい、要はなんかベストオブザスーパージュニアの時に感じた勢いがもはやちょっとなくてですね、もっとなんかなんだろうな、来てほしいっすね。あのね、もったいないな、あんだけベストオブザスーパージュニア決勝まで進んでたのにな。で肝心のコンディションはですね、棚橋やっぱいまいちっすね。内藤の方がまだ比較的良いかなっていう感じなのと、岡田はまあまあいつも通りなんですけど、真田がまああんまりねなんか突っかかる感じがなくてですね、普通に今のところいい動きだなと思って鑑賞に頼るなと思いました。だからあのこのコンディションだけ見ると棚いまいちで内藤の方が比較的いいっていうことを考えると、今日の岡山は内藤優位じゃないでしょうかね。どうやったんでしょうね。はい、ということでこれが前半戦でした。で後半戦に行きますね。後半はあの残り4試合は全部ニュージャパンカップの2回戦になりますね。でまず第1つ目の試合はタイガー対チェーズ・オーエンズでしたね。これはチェーズ勝つんだろうって思いながら見てたんですが、思いのほかにですねタイガーとペーはいいのは知ってるんですけども、あれってタッグマッチの最後の分断で使うのが、ね、ロビーとのフライングタイガーのねコンビネーションとかで使う感じですけども、結構序盤に出してきて相手にダメージを与えるっていうのと、なだれ式ダブルアームと見せかけてなだれ式アームホイップって結構でかい技だなと思いました。でまあ大体の予想通りにあのチェイスが勝って、まああのというところの試合で、あの特にこれはなんかねパッケージドライバーも決まって何がどうっていうことではないんですが、まあ別に突っかかるところもなくて普通に良い試合だったと思います。で、もったいなかったのは次の試合ですね。高木慎吾対タンガロアの第2回戦ですね。でタンガロア入場してきて、まあ、バレクラのいろいろややこしい話があって、ねっていう情報が来てる中で、タンガロアの顔をね、あの目ん玉クリクリの顔を見てるとね、もはやねベビーフェイスしか見れねえですね。まあいろいろなあのバレクラ動乱が起こったのはこの次の試合なんですけども、もう時すでにねタンガロアがベビーフェイスにしか見えないって感じでしたね。で実はですね大阪っていうか西の民はですね、あのこのタンガロア対高木っていうのはね去年 G1 で見てんですよね、全く同じカード、で正直言うと今回よりもあの G1 の方が面白かったかなって思いますね。もったいなかったのはねタンガロの円髄切り2発ともねスカって ねなんか いやあれはちょっともったいないな。コンビネーションの中でスカッてして、いや高木も困ってるじゃんって思ったんですよね。まあシットダウンパワーボムすごかったですよね。やっぱりあの迫力満点でしたね。ねえちょっとだな、タンガラもったいねえな、いいとこあんのになって思います。でもそういうとこが鼻につくのも仕方ないですよね。であの高木フィニッシュはね、高木のパンピングボンバーからの勢いで丸め込みですね。正しい技もパンピングボンバー固めって言うらしいですけど、ああいうのってなんか石とかやってませんでしたっけね。ね、まあ無理やり感がすごいんですけど、ジャイアン的で、あこれで決まったっていうのは説得力はあります。で、まあラストオブザドラゴンとか出さないんだなって思ってたんですけども、多分これね、もう新日なんか最近ね、まあ岡田がマネークリップ出して試合を終わらすとか、内藤が丸め込みをよく使うとか、ね、王冠もこの日に羊殺しでタップアウトを奪ったりとかしてるんで、なんか第一番に向けて必殺技の温存作戦に入ってて、必殺技だけじゃないパターン化をちょっと避けるというかね、フィニッシュのそういう風な意図がちょっと新日もありそうな気がしますよね。その気がしますね。ノアとかって結構あれじゃないですか、久しぶりにこの技出してそれで終わりとかね、なんかあるじゃないですか。そこら辺なのかなって思いましたね。だからラストオブザドラゴンすら出してくれねえんだなと思うけど、まあまあそれはそれってことですね。にしてもちょっとタンガロはもうちょっとパッとしてほしいなと思いました。はい、で次がセミですね。今回はこれを一番期待、カードの中で期待してた、ね、カード、タマトンガ対イービルの2回戦です。はい、で話変わるんですけど、うちの家族とねバレットクラブ今後どうなるんだろうみたいな話をしてて、でうちの奥さんと娘はどうも石森がちょっとなんか悪そうっていう話をしてて、で、バレットクラブは日本人メンバーは県大外全員ハウスオブトーチャーに入っちゃうんだよって言ってました。で、バレットクラブ本体とハウスオブトーチャーが分裂して、それはそれでなんか構想に入るんじゃないみたいなね、話でしたけど、なんかかつてのあれですね、チーム2000と NWO みたいな感じですか。でも大外れでしたね。はい、でこの試合はやっぱりイービル、会場で見るとイービルがいいのよ。やっぱりね、バンプがでかいのと、もう表情が全てですよね、本当にね。で悪役に徹してるからこそのなんか分かりやすさ、潔さですね。それがいいんですよね。なんか煮え切らないとこ全然ないじゃないですか。もうやりきってる感じ、ね。それがイービルの良さだと思います。あとはあれですね、イービルのスコーピオンデスロック好きなんですけど、見れましたね。あれかっこいいですね。ちょうどこっちにね背中向けてたんでね、残念って感じですけど、いやイービルのスコーピオンかっこいいです。はい。で割とねこの試合で弾が結構フルコースいったんじゃないですかね。バレノは出してないけど、なんかシュープリームフローですねとか、SRC ってデスバレーみたいなですねは出ましたね。で G1 でよく使ってるダイブシャックドライバーってダブルアームパイルは出なかったですけど、この試合で一番のね、試合の攻防の中で盛り上がったのはやっぱり劣勢に追い詰められたタマーがドロップキック3連発で一気に形勢逆転した時ですね。この時は一気にもう なんか会場の観衆みんなをですね、あの味方につけた展開でしたね、これはね。一体感、会場の一体感結構やばかったですよ、これ、ね、でそっからのガンスタンとかで、あ決まったって思ったんですけど、レフェリーが引っ張られてからの、ね、バレットクラブの面々が来る。で、ハウス・オブ・トーチャーが先に入ってきた後に、石森とイエルピが入っていて、おどうなるんだろうって思って、なんか石森がやたらと玉を解放するから気なくせえなって思ってたら、ELP がもうサドンデスの体勢に入ってバチコンを決めて、なんとこういうことね、うん、で新日企画の興行ってなんか起きるって割と言われてて、おそらくあれですよね、毎年9月にね、今までやってたような神戸ワールドやってたらね、興行とか、吉橋がこけたやつですよ、あれ。J がバレットクラブに入った。で、下道が岡田を裏切った、あの時ですね。で、吉橋がこけて、一体何だったんだという、あの時も、あれも多分新日企画の興行なんでね、やっぱりちょっとなんか起こるんですよね。で、今回もここでストーリーを動かしてきて。ということですか。まああのあれですよね、日本にいるバレクラメンバー全員来たんじゃないですかね。これがリング上で一堂に会してっていう光景はなかなか圧巻でしたね。だから、あ動かしてきたな、新日企画の興行はやっぱりなんかやりよるなって思いましたね、うん、でまあ邪道と下道が分裂してGOD と邪道がボコられてっていうね。まあなんか仲間割れはね、多分記憶の中ではあれですかね、黄色い FMW 時代じゃないですかね。ね。ね。でまあもうみんなが J 派と同じ上からの2スイートをやって。ぶっ倒れてる3人の中で、その瞬間にデレレっていうバレットクラブのテーマ曲が流れてきて、おバレクラ割るってね、いや演出いいっすね、うん、バレクラがヒールっていうことを思い出しました。そうでした。で GOD どうなるんでしょうね、ちょっとね、このシリーズ終わったらちょっと一旦海外行っちゃうんじゃないかなってね。ね、なんか玉は3月15日気をつけろってね、Beware the Eyes of March ってまあよくね、ロックとかメタルの歌詞にもあるんですけどね、カエサルが殺された話にまつわって 3月15日 3.15 気をつけろってやったんですよ。今日はなんか玉やりましたか ね、ちょっとこれは後で見てみなきゃっていうことですね、うん、なんか玉がそういうツイートしてたんでね、ちょっとアイズオブマーチ の気になったわけなんですけども、はい。で、メインイベントですね。うん、高橋宏対鈴木みのる。すいません。正直、全く期待してなかったんですね、この試合。全く。もう、だから、セミがもうメインだって言っちゃってて、でまあまあ、ヒロムとみのるでしょって思ってて、前哨戦すらまともに見ずですね。ニュージャパンカップって結局、公式戦見ちゃうじゃないですか。でまあその前半の試合とかあんまり見ないんですけどね、それぐらい全然期待してなかったし、でましてや直前にねバレクラ絡みで結構なことが起こってて、ってどうなっちゃうの GOD とかなってる時に次にこれっていうことで、本当前哨戦すら見ずにね、うん、まあ多分あれだろうな、ミノルが一方的にボコるか、 どうせあの硬いエルボーでヒロムぶっ飛ばしてスリーパーからのパイルで終わるんだろうなとか思ったりねしてたんですよね。ところがどっこいですよ、あのこの試合。いや正直生で見てるとあのめっちゃ面白かったです。はい、あのなんでしょうね、うん、あの後からワールドで見た時よりも生で見た方が圧倒的に面白かったですね。あの場の空気ですかね。うん、ね、まあ要はあのもうガン付け合いから始まって試合開始のゴングが鳴ればもうねひたすら相手の左胸に右手でもうチョップですね、水平チョップをひたすら、うん、打つって感じですか。ね、でもうね会場で見てヒロムはなんかね、あのね肌ちょっと焼いてるので発赤が分かんなかったんですけど、もう鈴木実のね胸がねもうねすぐね数分でもうあっという間にパンパンに腫れてて、はい、あのあ大変な打撃戦になってるなって思って、でそのチョップをひたすら続けて何発打ったのかなってもうよう分かんないんですけど、もう打ちまくって気がつけばもう会場のねあのリグアナのアナウンスが5分経過って言って、そこで会場がブワーってボルテージが上がってですね、うん、これねワールドで見てもそんな分かんないんですけどね、あそこはすごかったです、はいね、で場外でちょっと行くんですけどそこでもチョップしたりね、でここでちょっと鈴木がねいらんことしてあの椅子取り出して叩こうとしてレッドシューズとなんかごちゃごちゃ顛末があったりして椅子の奪い合いとかやったりするの、あれはねまあね打足なんですけどね、あれいらなかったなって思って、ねあれ本当すごい、何発打ったかは数えれないですね。あのうんなんか一瞬ちょっとこれ音もすごかったし、あの会場でいてねあの響いてくる感じがねすごくて、特にまあミノルのチョップがすごい音が響きますよね、うん、なんですけどあれ新日ってこういうことしたっけ。で結構ねみんなね拍手しないんですよ単発の時もね、連発になってきたらまあ拍手はするんですけど、あのあ新日でもちょっと音聞くようになってきたって思ったりね、あの手拍子おじさんかお姉さんかお兄さんかわかんないけどがちょっと少なかった気がしますよ ね、でミノルの手のひらで、ね、見てたらねどうもめっちゃチョップで赤くなって、ねまあ、それぐらい打ち続けたんだなって ね、うん、ねまともな技ってもスリーパーとパルコンアローぐらいですもんね。最後はヘッドバットをあの鈴木がやったのをお株を奪うようなですねヒロムのあの石張りのあのロケットヘッドバットみたいな感じからヒロムロールっていう形であの終わりましたね、うん、でとりあえずこの試合はもうねジャンプあのなんでしょうね、なんかこの2人特にヒロムだといろいろねあの華やかな技とかを使いかねないなと思うんですけど、全くそんなんがなかったのがあの予想を裏切ってきて、でどうせあのあれでしょあのヒロムファンとかロスイングファンがわーわー言う試合でしょって思ったんですけど、全然そんなことなかったですね。でねあの鈴木みのるはねいろいろ言われてるんですけど、あの生で見るとね実はやっぱり印象が変わるんですね。あの1年半ぐらい前のパーストで高木とあの鈴木がネバーをやったんですけど、あのそれもね生で見た時すごく良かったんですが、後からワールドで見ると全然そんなことなくてですね、やっぱり鈴木みのるは生で見てじゃないとね面白くないなんかあの中継では伝えきれてない空気というか雰囲気というかね、うん、 で、あとね、もう表情も、ね、顔の表情で、あとは手を広げてヒロムのチョップを待つ、ね、ああいうなんか歌舞伎のような見栄の切り方っていうんですか、ああいうのでもう完全に会場が持ってかれるんですよね、うん、いや、あのミノルなんてってなんてって言ったらあれだけど、まあまあ鈴木ミノルでしょって思ってたこっちをですね、あの完全にあの、はい、あのなんて言ったらいいですか、逆に引き連れてきちゃってやられたなって感じが、あの後からね試合終わって、あいい試合、すげえ試合見たなって思ってふと気がついた、あれ俺こんなつもりで来てたんじゃなかったのになってね、いやもうあのさすがと思っちゃいました、はい、で、あとはね、なんかチョップ受けてて、まあ、右でチョップするから左胸で受けるじゃないですか、相手ね。で、よく考えたらヒロムってね、1年ぐらい前に左の大胸筋断裂してなんか治療してましたよね。ね、ね、でその部分でチョップ受けててっていうのに途中で気がついてね、うわ、あそこ怪我してたとこじゃんって思ってね。いやでも何よりね、もう何でしょうね、感情、両者の感情がほとばしってるのがたまんないですね。やっぱりあの記憶に残るとか見てよかったなっていう試合は技術もそうだし大技もそうですけど、なんせ感情が見れたらそれって大事じゃないですか、うん、例えば1.8 あのプロレスの力の時の、第0試合の、 あの矢野康孝と藤田康生ね、あの試合ってもう両者の感情めっちゃ丸見えだったじゃないですか、ね、で、であれを大会のベストバウターだって推移する人もいるぐらい の、 あの試合になったわけなんですけど、それもそんな大技出したり技術的にどうだっていう話じゃないのに、なんでやっぱり感情が見えてそれに、お客さんたちが乗れるっていうのは、多分あの何でしょうね、会場の一体感というかを作り出す、うん、何を言ってるか分かんないけど、とりあえずいや、あのそれ感情が見える試合っていうのはなんかね、みんなもスッと入っていきやすいって思いますかね、うん、いやもう完全に、ね、持っていかれました、はいはい、あのこの試合は本当ね、あの正直すまんかったっていうやつですね、はい、あの尼崎舐めちゃいけないなって。で、まあどんな形でね、ヒロムがまたヘビーの選手からですね新たな一勝を挙げたのは、まあまああの喜ばしいことじゃないかなと思いますね。うん、ね、まあこの試合はやっぱりあのちょっと記憶にすごい残って、今後もなんか思い出すんだろうなと思いましたね。うん、ということでですね、尼崎大会の振り返りということで、あのいや舐めててすまんかったっていうことですね。まあ、セミでもあのストーリーの大どんでん返しというかね、あのでっかく動いてきたんですけど、やっぱりこの、うん、3.13 はやっぱりメインイベントの高橋ヒロム対鈴木みのるっていうのは、あの、まあ、生で見たからこそっていうのがありそうな気がして、ね、うん、なんかあの記憶に残ってるな。いや今年のベストバットに残すとかそういうのじゃないんですけど、なんかあの、うん、なんかやられたなって思いました、はい、はい、ということで今回もね、あのお送りしていきましたボスクラ、尼崎の大会のね、生観戦記っていうことでね、帰ってきました。いやあのね、なんか生観戦されてたね、リスナーさんにコメントもいただいちゃってね、いや嬉しいなと思いまして、あのやっぱりあのメイン良かったっすね。うん、ね、あのこれは多分ね生で見てないと分かんないかもしれないですね。なんかあのみんなの評価がそれほどあのすごかったねとかいう話じゃないので。やっぱり生じゃないとなのかな、あのなんか独特の雰囲気は、それ生で見なきゃダメだよって言ってるわけじゃなくてね、 ていうところで、いやでもヒロムがああやって買ってですね、ヘッドパッドからの丸め込みっていうのはまあまあね、また外しのフィニッシュっていうことで、これも最近よくやってることだなって思って見てたんですが、翌日の高松で同じジュニアでしょうね、シーマってジュニアっすよね、ね、体重的にね多分ね90キロないのかなっていうぐらいですよね。そのシーマが後藤から正攻法でスワンダイブメテオラ2連発で取っちゃったっていうのを見ると、まあねえ、ちょっとシーマ上行きよったなっていうところありますね、うん。でヒロムがなんかジュニアの選手で残ってるのは俺だけだってね、新日ジュニアの選手だってニュージャパンカップにって言ってますけど、いやシーマのことは意識するでしょうよって感じですねこれはね、うん、なんかね、まあ、ヒロムはちょっとシーマに嫉妬しそうだな、これが今後両者が絡んできたりとかするとなお面白そうだなとは思っていますけどね。まあでも何でしょうね、尼崎大会やっぱりこれは舐めたらいかんぜよって思いました。はい、何度も言ってますけど、来年もねやっぱ尼崎あったらじゃあこれ行かなきゃなってね思っております。はい、ということで今回のねボスクラはここら辺で終わっていきましょう。はい、ご意見ご感想はハッシュタグボスクラで気軽にツイートしていただければ拾わせていただきます。リスナーさんね、コメントしてくださって非常に嬉しかったです。現地観戦されてた方、そんな感じでみんなで盛り上がっていけたらいいなと思います。次のね現地観戦はニュージャパンカップ決勝大阪城ホールでということと、ついに私全日本プロレス行ってきます。はい、4.9 ですかね、チャンピオンカーニバルの開幕戦、はい、もうチケット買っちゃいましたよ。はい、徳野のジョボさんの熱意に負けてですね、なんか開幕戦だから多分あれですかね、ちょっといろいろいいもの見れるんじゃないかなと思ってね、行ってこようと思いますので、なんか前日よく知らんマンが前日行ってきたよ的な回もやることになるのかと思うんで、またよろしければお楽しみください。ということで今回はここまででおしまいです。最後までお聞きいただきありがとうございました。また今度お会いしましょう。ごきげんよう、さようなら。